出、いや、申命記の五章の18から終わりまでの33です。この10回の後半部、これは人間に関することですね。最初の前半は神以外のものを礼拝してはいけない。そしてこの礼拝するということに関して安息日。そして神だけを恐れる。その姿勢は幾千代にもこの祝福が及ぶと。そういうふうに前半は神への礼拝ですね。真実な礼拝とその非常な重要性ですね。安息日もそこにあるという。で、後半、16から後半、その部分は人間に関わる、人間同士の関係に関わることの非常に基本的な、永遠的な永遠の真理が人間に関して書いてあるということです。で、その人間関係の一番の元は、すべての人を父母があって生まれたということで、現代のように他人が育てない、どんなに、親が無関心だろうとも、とにかく父母、直接育てるミルクを飲ませたら母であっても、そのための食料を取ってくる農業にしても狩猟業にしても機会がなかったから断然男が主体となってする、そういうことで、父母が働きがなかったならば、そもそも子供を生まれても全く育たなかったという、そういう決定的な重要性があったということで、こういうふうにまず人間関係の基本は父母だと。そして、人間というものはそれぞれ動物と全く違うんですね。この17見たら、動物は殺して食べていいわけです。それははるかな昔から、それはもう全部そうですね。エスキミオなんかであったら、動物を殺さないことにはそもそも生きていけないようになっておって、その他のものでもですね、日本でももう狩猟漁業、山野による動物、あるいは海の魚を取って食べる、このごく当たり前です。そういうふうに、この問題はですね、動物は殺しては食べてはいいんだけど、人間は絶対例外なしに殺して本来いけないと。で、この延長上に非戦論というのもあるわけですよね。そして戦争っていうのは大量に殺すことであるわけです。しかも意図的に殺す。だからなぜ戦争したらいけないのかと。これは人間の命はですね、どんなものであっても尊重しないといけないと。悪い人であってもそれが良くなるように働きかける。そういう意味でこの殺してはならないっていうのは非常に現代的な問題にもなってきてるわけですね。こんなこと分かりきった昔のことじゃないかと思ったら大きな間違いで、このことが本当になかなか守れないという。昔からどこの国でももう大規模な戦争があってですね、そしてたくさんの弱者がその犠牲になってきたわけです。で、次のところは男女の関係が、これは人間関係ではですね、親に対する関係とともに、その男女の関係っていうのも非常に根本的だと。男女があって人間が生まれてくるわけです。で、そういうことから私たちの存在はみんな男女の性の関係が元になっているという。で、そのことにおいては非常に間違いやすいと。で、配偶者以外の人とそういう関係を持つということは非常に致命的な悪だと。これも聖書に非常にはっきりしていることだわけですね。で、このことが乱れたら、もう途端にいろんな悪いことが出てくるという。で、こういうことのために、本来男女の関係からは、子供が生まれるのは自然だけれども、そういうふうな子供を産むとですね、邪魔になるというふうなことで、会員とかいうことを目的とすると、子供が生まれると邪魔になるということで、生まれ落とした子供を命を絶つとかいうことも非常にしばしば今 日本では最も忠実で膨大な人を殺しているという、まあ、このカインというそういう問題を破るときにですね、しばしばそういう大量の殺人ということと胎児を殺す生まれかかってきたこと、まあ、そんな非常にこの暗い問題とつながっておるわけですね。日本は堕胎天国だとか言ってずっと昔から言われたりしています。で、お腹にある子供を下ろしても殺人にならないように、ちょっと出たら殺したら、はい、もう刑事殺人ということになるんですね。本質的にはもうはっきり行動して生まれそうに生まれるっていうことを分かってたら、そういったことをですね、自分らの快楽のために、会員のためにそういったことをすることは殺人ということになるわけですね。そんなふうにこの問題が混乱をすると夫婦関係おかしくなるので、親関係もおかしくなって、そして非常に良くないことが次々に起こるという、まあ、現代はまさにそういう形になって、インターネットとかさまざまなものもそういうことに用いられると、さまざまな映像にしても何にしてもですね、そんなふうにこの問題はますます現代たくさん破られてきた。殺してはいけないということも核兵器によって一挙にですね、何千万という人でも殺してしまう、まあそういうようなことにですね、科学技術が発達するとますますこの17番18番というふうな17、18節のことが大規模に起こるようになってしまったと。だからこういうふうに神様の絶対的な基準なので、これに意図的に違反してばすれば必ず何らかの裁きが起こる。今も裁きが起こりつつあって、いろんな意味で、そういうことが起こってきたわけですね。で、従軍慰安婦の問題も元をずっとたどればこの問題だったわけです。そういったことをですね、女性の人権を踏みにじってそういうふうな会員ということを意図的にさせるという、それがまあ大きな問題になって、たくさんの人たちがそういうことで苦しめられたのに、日本のトップの人たちはですね、そんなのはもうどこでもやってるんだとか言って、どこでもやってるはずがないわけですね。そんなことを調べてることでもあるまいし、戦争になったとこでも内戦もいろいろ戦争があるから、そんな戦争で全部こんなことをしてるはずはないわけです。で、まあ、そういうことですね。それから19節のこの盗んではならないというのと21節のこととは、これは不可分に結びついているわけです。21節の隣人って20が出てきますが、これはその自分以外の人ですね。みんな隣人だから、隣人といったら特別な意味になるんではなくて、他の人のということですね。他の人の一番の財産である持ち物というか、当時は持ち物ようになったけれども、妻、人間だから一番価値あるもので、その他家、畑、段、奴隷、みんな要するに持ち物、他の人のものを一切、欲しがってはいけない。欲しがるということは心の中で盗むということですね。だから盗んではいけないということとは結びついているわけです。このことももう至るところで、人間は破ってしまう。少なくとも心の中ですね、他人のものを欲しがる。他人が有名になったら、その有名さを欲しが、自分が得られないとなったら、それを妬んでですね、その人の悪口を陰で言ったりする、密かに告げ口をしたりするとか、そういうことも起こるわけです。自分のよりも能力が上であるとかですね、そういうふうにする、非常に見にくいところが起こったりする。これもみんな欲しがるからです。ある人は非常に高く評価されている、いや自分も評価されないということになると、高く評価された人の評価を欲しがると、得られないからその人を引き下げようとするという、まあ、そういうことが起こるわけです。そういうふうにこの欲しがるっていうことは、もう小さな子供からどんな人でも他人のものを欲しがるということですね。まあ、一番取りたいなんていうのもですね、もう必死で一番誰もが欲しがるものを自分こそは取るんだと。今回の大変な騒動になって、世界的な驚かされている30歳やそこらのですね、女性の研究者が山中さんの iPS 細胞をどうと、もしくはそれを超えるんだというふうなことを発表したわけですね。 ああいう若い女の人はそういうふうなこと、本当に論文も英語の論文で100ページも書くと、本当に姉ちゃんって私らのとこも昔から知ってた有名なあれで、もうほら本当に一流の人でないと、もうたくさんのですね論文がある中でわずかしか選ばれないわけですね、何千もあっても。そこにいろんな裏があることがもう次々発覚してきてるんですね。割烹着を聞いて、あるいはピンク色の壁にしたり黄色の壁にしたり、なんか可愛い人形をあちこち置いた。それも実はそういうふうにして仕組んでですね、あの人の上司に当たる人が。そしてマスコミにいっぱい連絡をしておいて、山中さんの時よりもはるかにたくさんのマスコミが来て、そしてそういうふうに非常にあっと言わせるような演出までしたというんです。そこのセンターの副所長の人が、その副所長という人も何いろいろな科学の賞をもらったような、それなりに優秀な科学者だったらしいですね。だけど何のためにしたかって言ったら、山中伸弥さんの iPS 性あの細胞の再生医療ということを理化学研究所はですね、の人たちは少しでも追い越したいと、予算をよく獲得したいと、そういうことのためにはマスコミをワッとして宣伝をすると文部省までさっと飛びついたわけです。ほんですぐに資金をものすごく出そうかということになってたんですね。そんなふうにですね、あの女の人を利用して、そしてそういうふうなですね、他者の名刺を自分も欲しがると。どうもそこの根底の非常にそういうふうな金と欲とか名刺とかに絡んだことがあって、それがまあ化けの剥がれだというふうなことのようですね。こんなもんみんなですね、そういう世の中の事件というのは何か他の人のものを欲しがる、名声を欲しがる、小さなところでは誰かの自分よりもよく働くような人のことを引き下げようで妬んで悪口を言った、こんなことから始まってですね、非常にこういうふうに世界的な科学者のいろんな世界を揺るがすようなというかですね、そんなことまで起こったり、それから今言ったこれが大規模になったのがまさに戦争なんです。よその国の国土や人間や富まで全部奪い取ったろうと。そういうことで日本は、それで満州という他人の国だね、そこにたくさんの人を入れ込んでしまって、そしてまたどんどん取ろうとしたから、世界中の国からそれやめろと。言われたのにやめないぞと言って国際連盟を脱退してですね、日本だけぶちやめたんだというわけで、そしてどんどんこの中国のものを奪い取る方向に行って、そしてそれをせき止めようとしたアメリカ、イギリスたちと戦争になって、あれだけのものすごい人が死んだ。で、その過程でたくさんの従軍やんほも実際、そういうことで非常に良くない仕事にさせられたわけです。貧しさの上に日本軍、あるいは日本関係者によって、兵隊のお手伝いをするんだと、奉仕するんだなんて言ってですね、何かとこういう類のことをさせられることだったというんですね。そういうふうに、さまざまな殺人から、そういうふうに、会員から、盗みから、破壊から、暴力から、もうありとあらゆる悪いことが起こるのが大規模の国が戦争なわけです。で、国が、例えば中国が砲弾を撃ち込んでないのを撃ち込んだと。そういうことからまた、中国戦争も始めたんですね。こういうことを偽証という偽りのことを証言する。でこの問題は分かりきったようなことになくて、みんな分かりきったようなんだけどできていないわけです。個人のレベルでも国家や社会のレベルにおいても、このまさにこの実会のことがですね、決定的に人間にとって大事な基本的な基準であるのに、これを破ることでああいういろんなことが起こるんですね。ロシアの今度のクリミアの問題も本来、どう見てもですね、あれウクライナという国だったわけです。それを勝手にああいうふうに軍隊で脅かしてですね、そしてロシアが自分の国にしてしまうと。これも本来別の国のものをまいて武力を背景に奪い取るという。そしてまあ、ウクライナのクリミアにおる人たちのロシア人のパーセント多いもんだから、そこにまあ、先導してっていう形になったわけですね。本当に正しいことだったらですね、そんなこと武力で背後にいっぱい演習して脅かしたりしもってするはずがないわけです。まあ、こういうふうに国際紛争や個人の争い、さまざまな事件、いろんなことみんなですね、この実会のこういう基本的な意思を破るとこからできてきているという、私たちもみんなそうですね。子供同士の喧嘩もそうです。他人のおもちゃ欲しい、お兄ちゃんが持ってるの欲しいとか言って喧嘩になる、もうみんなそうですね。 そういう意味でこの実戒っていうものは本当に基本の基本的な人間関係、これを超えたり打ち破ったりするともう必ず良くないことが起こる。そしてこれらに変わるものとしてイエス様、こうはしてはならない、こうしたらいけないんだという基準だけど、イエス様はあのヨハネの福音書です。これら全てを総括して乗り越える道は、全てに関していることは他者を愛することだと。たとえ悪い人でもどうやってもその人が良くなるようにと敵のため祈れという。これは愛する気っていうのはその祈ることです。良くなるように。それがこのように私たちみんなですね、大なり小なりこういうこと、隣人に対して偽証ということも、今言った悪口だけじゃなくてですね、やたら褒め上げたりすることも偽証になるわけです。隣人のためには絶えず祈るということが必要なので、褒めたりけなしたりそんなこと言うべきじゃないんですね。良い人であれば一層それが良くなるように使われるように、悪いような人では一層の悪いことがなけられるように、どっちにしても隣人に対しては神様の御手が望み、神様によってさらに祝福されるようという祈りが必要なんだというわけですね。祈り、それがまさに愛だと。そういうことで新約聖書の神様の愛をもってという精神のところとはちょうど 裏表のように結びついているということですね。それでその後ですね、この言葉が一雲と蜜雲の中から語られたって二重に出てきますね。そしてその次の24節でも火の中から声を聞いたって。で26節にも誰が火の中から語りかける声を聞いて生き続けられるだろうかって。こういう火の中から語りかけるっていうのは今の私たちには非常にこう違和感がある、ないしはどうも縁遠いという感じがすると思います。これはどうしてこのように火の中からって繰り返し言われているのかと。火というのはここでですね、裁きの火、火というのは一番決定的に約束するというふうに変えてしまうんですね。そういう力を持っているという、約束す日なんだという、悪を約束す、こういうの非常にはっきりとですね、当時の人は感じていたと。だから火の中から語りかけられる神の声を聞いておるならば死んでしまうと。みんな生き続けられないっていうのは、ちょうど火が燃えたら焼かれるようにですね。それはどうしてかというと、それぐらい人間は罪深いからだという基本的な認識があったわけですね。汚れたものは焼かれてしまうと。だから人間はですね、本当に汚れた罪深いものだから、神様は近づいて声を語りかけるって言ったら、その神様の裁きの火によって燃やされてしまうと。そんなふうにですね、火のそばに神持っていた神が焼けてしまうように、そのぐらい神様の人間の罪を見る目が鋭くてですね、見抜いて、そしてそれを焼いてしまうんだと。誰が火の中から語りかける神の声を聞いて生きているか、何者がですね、どんなものが火に近づいて燃えないでいけるだろうかというような言い方とよく似ているわけですね。でこういうところにですね、神様を火のようなお方で我々も燃やされてしまうということを言い換えたら、それぐらい神の力を恐れ取ったということです。現代人は、特に日本人は、全くそれがないということですね。神様は本当に私たちの心も深く見抜いてるんだと、そういう感覚が全くないという。 それは狐だ狸とかですね、人間とか戦死した人、人殺しめした人も全部神様と崇めるなんて、安倍総なんかも、全部人を尊崇するという、そんなふうな神様と恐れるはずがないわけですよね。だからそんな神様と拝んだり平気でするから、ああいうふうに安くの問題も起こるわけですが、一切のものを見抜くって、それぐらい罪の認識が深かったということと、神様の認識、両方が非常に深くあったから、この世に恐れたということですね。ですが、とても直接には神様の声を聞けないと。直接に神様を見ることなんかとてもできない、聞くこともできないという。そういうことなので、モーセが言ってですね、モーセは特に神様によって清められた、特別に選んだ。これでモーセが受け取って、それを語りかかすけと、人々に。それがまあ下の31節に書いてあるわけですね。他の人はそれぞれのところへ帰れと30年。あなた、モーセはここに留まって私と共にいなさい。あなたにその御言葉を与えるんだと。そしてそれを深く聞き取って彼らに伝えなさいと。これはですね、なんか昔のことで、モーセのことは特殊な人に対して言ってるというのを受け取ったら、ほとんどの人は関係なくなるんですね。だからこの役目はまさに現代はキリスト者に与えられているということなんです。ですから、モーセと特別な人にこのことだけ与えられているのではないわけなんですね。新約というのはいつもそうです。万人祭司という。祭司というのは神様の御言葉を聞き、神様のことを受け取って、それを人々に与えるものです。だからキリスト者というのはですね、そういうふうに、罪を許された、義とされたっていうのは、この恐ろしい神様、このままだったら裁かれて焼かれてしまうのに、もう焼かれなくなったと。神様を取ってくれたと。だから、モーセのようにですね、神様と共にいて、そして本当に必要なことを聞かせてもらうことができる。で、それを知らない人たちに教えると。伝えると。そういうふうに、ここのところがまさにですね、新約になって全体に及んでいくように、それが大きな転換が起こったわけですね。これ一人一人のキリスト者のことがこういうふうになっていったわけなんです。で、そういう中でもちろんそれぞれにですね、パウロ書簡にも書いてあるように、ある人は、預言者、ある人は教師とか、それぞれの役割。だけど全体としてどんな小さなクリスト者でも何らかの形でこのようにキリストによって罪が除かれたから神様のことを受け取ることができるようになった。だからそれを知らない人に向かって伝達をすると。で、基本的にそういうふうになったわけですね。より多くのタラントなり、多くの使命を与えられて、それはもうパウロの時代からおるわけですけど、全体として、だからローマに伝わったのをパウロが伝えたんじゃなかったわけです。名も知れないいろんな人たちがこのように聞き取って、そしてそれを伝えていって、あのローマのちょっと広がるもとをしたわけですね。旧約聖書を読むときには、それにモーセがしたエリアがしたなんか特別な人だけがしたように見えるので、なんか過去の話の、あ、こんなことがおったんだと、こんな特別な人がおったんだというふうに自分と全然結びつけないで読んでしまうということは、 まあ、私が今見たところ、一般の教会の人も教会の人もですね、そういう意味ではですね、非常にこの旧約っていうのを深く読んでないです。第一、この礼拝でほとんどやっていないからですね。教会は週に1回、あるいは月に2回しかやっていないというふうなこと。ではですね、とてもそういうことを手に伸ばせないからです。だから、集会の担当者も旧約の聖書のことを深くは知らないという状態で、さーっと読んだだけで、終わってしまうということですね。まあ、こういうふうに、あなたに今してと神のことは語り聞かせる。それをするのが新約聖書で何て言うたかっていうと、それがあのヨハネ福音書ですね。私はあなたに今しめ、要するに神のことも全て語り聞かせるんだと、全て教えるんだと。それどこに新約聖書のどういうところにそういうことを書いてあったかということを、ここと結びつけてですね、私たちは知っておかないといけないわけです。それがあのヨハネ福音書に出てくることです。あの14章のヨハネ福音書14章のことですね。14章から16章に書いてありますが、例えば16章の12、ヨハネ福音書の16章の12。12-13 ですね。ヨハネ福音書16章の13。しかし、その方、真理の霊、聖霊ですね。聖霊が来る、聖霊様が来てくださると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、教えるんだと。ですね、それと14章の26、ヨハネ福音書の14章の26。ですね。私の名によ、14章26からね。使わされるその聖霊があなた方に全てのことを教えるんだと、教えるようになる、そして思い起こさせるようになる。こういうふうにですね、今日のところ神様がモーセにですね、あなたに御言葉、今起きて法とか言って、みんな同じようなものなんですね。要するに神の言葉を全て語り聞かせるっていう、それをまさにこの聖霊様が来られる。で、聖霊は、使徒行伝の原稿録の最初にあったように、娘も老人も奴隷も誰にでも本来求めて与えられるということになったんです。で、その聖霊がこのようにみんなに教えるというんですね。聖霊さえ豊かに与えられた。特別な人だけではなく、聖霊が本来教えるんだからと。で、そういう形でですね、ここのところは、私たちがモーセような形、今はキリスト様のような形になって、そして知らない圧倒的多数の人に、それを少しなりとも語り聞かせる、あるいは証言をする。言葉なり印刷物なり何かでですね、あるいは無言の行いとか何かで、絶えずそれをするんだという。そういうことに、現代では、新しい新約の時代ではなったという。ね、そしてですね、さっきの直接神の言葉を聞いたら死んでしまうと言われたのが、新約になってその罪があるから滅ぼされる。でも罪を信仰によって除かれたならば、ちょっと反対になって、その神の言葉で死ぬどころか生きるようにしてくださると。ですね。神の口から出る神の言葉によって生きると。 神様に本当の心の罪を感じないで、罪なんかないって言ってた間は、聞いても聞いても背を向けるから、これは一層裁かれてしまうでしょう。そういう意味で、十字架の福音というのは一応元にあるわけですね。私たちが自分のさまざまなそういったことを知った上で、絶えずそれをイエス様の十字架に血によって清められるということもありますが、信仰によって清めていただくならば、御声によって生かされていくと。御声を引いたら死んでしまうではなくてですね、生かされるんだという、まあ、そういうふうになる。で、今日の最後のところも、これも新約を指し示すものですね。33節。あなたたちの神、主が命じられた道を歩みなさい。この原文でひたすらに言ってこの訳でしてありますが、すべての道を歩めと命じられた、いろんな御言葉の通り、ひたすら歩むと。そうすればあなたたちは命を得る。良きこと、幸いを得ると。そして、永遠にそのいただく土地、生きることができる。これは、この道がまさにイエス・キリスト様。私は道だと。そしてそのイエス様は、この両方入ってた。道であり命だと。その道をひたすら歩んだら命があると。イエス様はそれを、この二つを全部兼ねてると。私は道で命の光であり、私は道であると。で、あなたたちが与えられる土地は、霊の御国。御国で本当に永遠に生きることができるというですね、まあ、こういうことも新約聖書を、まあ、絶えず指し示す内容になっているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。